斉田川夏物語第9回。深夜、窓ガラスを叩く音で目が覚めた。敦彦は陽子のための漢字メモを作りながら机の上で眠ってしまっていた。半分開いている窓から首を出すと、和代の息を切らせた声が聞こえる。
吉井さん、早う店に来て。ゆきちゃんがえらいことになってるんや。うちはすぐ医者呼んでくるけに。
吉井はそれだけ聞くと、敦彦に強い口調で、
ついてきたらいかんで、
と言い残し、部屋を飛び出した。敦彦は気になって寝つけないまま、外に出た。白い月は、まだ中天にかかったところだ。ゆきちゃんがどうしたと言うんだろう。そういえば、薬局の前で見かけたとき、声をかけているのも気づかず、うつろな目をしていた。敦彦の足はいつの間にか、家の横の路地から祇園に向かっていた。どの家もしんと寝静まっている。表通りに出ようとしたとき、自転車の明かりが二つ近づいてくるのを見て、角の防火用水の陰に身を潜めた。人影が目の前を通り過ぎると、すぐ前でブレーキの音がした。医者と和代だった。祇園の勝手口が閉まっているので、お後陣の生垣の方に回った。更新塔のところまで来ると、しんとした広場にお堂の屋根と、それにかかる木が重なって影を落としている。それは巨大な怪獣の肩と頭のように見えた。いつか夢の中でお堂の裏に姿を消した黒い獣の影が浮かんで、敦彦は恐ろしくなった。
早く祇園に行かなくては。
敦彦は裸足になり、生垣の間から薄い明かりの漏れている庭に忍び込んだ。軒先の風鈴の音に混じって医者の声が聞こえる。
こりゃあやっぱり猫いらずやな。相当飲んどる。すぐに吐かさないか。ぬるい塩水と真水を交代に飲ませるんや。
医者の落ち着いた声が聞こえ、寝巻き姿のゆきちゃんが布団に寝かされたまま慌ただしく縁側に運ばれてきた。顔は血の気がなく引きつり、口元に泡を吹いている。ホタル狩りやダンスパーティーの夜の面影はない。医師は注射器を取り出すと、袖から力なく出ている細い腕に、あらかじめ推察して用意してきた鎮静剤を2本打った。点滴液は風鈴をぶら下げた軒先の釘に吊るされた。医者が青白い方を平手で打ち続けていると、低いうめき声とともにうつろに薄目を開けた。
よっしゃ、これを飲んで吐くんや。
うわ。
獣のようにうなるたび、点滴液を結んだ風鈴が狂ったように調子外れの大きな音を立てた。庭先に色のついた胃液が散らばり、何とも言えない匂いがしてきて、敦彦はその場に吐きそうになるのを必死でこらえた。ゆきちゃんの中の得体の知れない三匹の虫が一度に暴れているのだ。白い喉から黒い塊が飛び出してきそうに思えて、体がこわばった。吉江と和代が交互に大きめの丼に作った塩水とぬるま湯を次々に医師に差し出している。その傍らでおかみさんは、ろう人形のような顔と泡で汚れた口元を拭っている。
薬が溶けてしまう前でよかったわい。
医者はそう言いながら、吐かせては飲ませ、飲ませては吐かせ、何十回となく同じことを繰り返した。
これ、ゆきちゃん、ゆきちゃん、しっかりせんかな。
よしえの言葉に合わせるように、あつひこも、
死んだらいかん、死んだらいかん、
と念じながら目を凝らし続けた。その時、あつひこは、薄暗い祇園の廊下の角から、縁側の光景をじっと見ている陽子の姿を発見した。寝巻き姿で突っ立ったまま動かない。陽子の胸の鼓動が聞こえるようで、すぐそばに行きたかった。敦彦は自分の心臓も高鳴っていることに気がついた。雪の嘔吐は次第に収まった。
先生、こいさのことは警察には言わんといてください。このことはように話をしますけに。
おかみさんが医者に頭を下げると、よしえと和代さんも頭を深く下げた。
よっしゃ、まだ若いんじゃけに、ように話聞いてやれや。二三日安静にさせたら体の方は大丈夫じゃろ。
東の空の青みが薄らいできている。医師が帰り、和代と吉江が庭と廊下を掃除し始めるのを見ると、敦彦は急に睡魔に襲われた。それから数日、陽子のことが気がかりなまま部屋に閉じこもりきりで過ごした。よしえに夜中に祇園に行った理由を聞くと、ゆきちゃんが急に具合悪なってとだけ答えた。敦彦の心は痛んでいた。
自分がいるのに自分でそれをいなくさせようとすること、自殺、それは一体どういうことなのだろう。
祇園の部屋から漏れていたゆきちゃんの泣き声が思い出された。金色夜叉の映画の中でも、日本髪の若い女が池で受水自殺をしようとしていた。死の前にあった求愛という不可解な言葉が女の人への謎となって、敦彦の心の底まで染み込んだ。
アツ、祇園の姉ちゃん、毒飲んだ言うてほんまか？もう店にはおれんようになる。うちの家でそう話しよるの聞いたが。
たけしの話に感情が尖った。あの夜中の騒ぎはもうそんなに噂になってきているのか。
なんちゃ、知らん？
嘘をつきながら、点滴液の下の雪の正気のない顔と、獣のようなうめき声を振り切ろうとした。
はい、陽子ちゃんからの預かりも。
よしえから紙袋を渡されたのは、あのことがあった2日後だった。開けると、ひらがなで、自由駅の音とだけ書かれた紙と、ムクの木の葉が入っていた。よしえが覗き込むのを、敦彦は手のひらで隠した。
陽子ちゃん、おとついから熱出して寝てたんやて。けどだいぶようなってきたんで、和代さん、今朝早うに大阪へ帰らしたそうや。
いきなり聞かされた事実に、敦彦は体中の力が一度に抜けていくのを感じた。無垢の歯を見ながら、陽子は昨日も熱のある体であそこへ行ったのだと思うと、切なくてたまらなかった。
また明日
の約束を守れなかった自分が情けなかった。敦彦はその紙袋を持つと、ムクの木の下に急いだ。つくつく帽子が同じように泣いている。向かい合って幹を抱いたムクの根元に立つと、 陽子が耳を当てていたあたりに自分の顔を持っていった。
陽子ちゃん、陽子ちゃん、
呼びながら厚彦は涙が止まらなかった。夏休みももう残り1週間になっていた。その日、夜明けには間があったが、部屋は薄明るかった。月明かりにおじやおばの顔が浮かび、低くわした度胸の声が流れている。厚彦は静かで恐れのこもったその空気に押し包まれながら祖父を見守っていた。栄三郎の容態が急変したのは盆過ぎ。昼夜の温度差が大きくなりかけた頃に引いていた風がこじれて肺炎になった直後だった。今夜が峠じゃろうの。医者にそう告げられた日、おじは兄弟たちを呼び寄せ、わしの最後の時は皆で般若心経を唱えてくれ、と若い日に聞いていた栄三郎の遺言を伝えた。般若心経は厚彦も小さい頃から遍路の巡礼やお大師子で聞き慣れていたお経だったが、親の今和の際に子供たちが一丸となって唱える般若心経は初めてだった。途切れたり和したりしながら続いていた度胸に混じって、母親に揺り起こされた幼いいとこの声がした。
おじいちゃん、なんで目開けへんの？なんで？
口元を押さえたおばは耳元で、
今おじいちゃん万枚さんになったんで、
と涙声でささやいた。万枚さんというその丸みのある言葉は緊張した重い焼きの中でのどかすぎる響きを持っていたが、度胸が終わるとそれぞれがこらえていた悲しみはすすり泣きとなって明け方の部屋に広がった。